マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今回のマツコのもっと教えて横手市議会は、前半9月定例会の内容について、お話は青山豊議員です。後半は厚生常任委員会の報告について、お話は高橋誠吾議員です。それでは初めに9月定例会の内容についてお聞きします。青山議員、はい、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。
はい、9月定例会は私たちの任期最後の定例会となりました。8月26日から9月20日までの会期で行われました。会派代表質問には5名、一般質問には9名が登壇し、市長と論戦を交わしました。9月定例会は決算議会ですので、決算特別委員会で25会計の平成24年度決算の審査を行い、すべて認定しました。その際、決算の総括質疑に2名の議員が登場しております。
決算の他にもいろいろな議案の審議が行われたと思いますが、その審議の結果をラジオで教えてください。
はい、市長からは初日に31件、途中で2件の議案の提案を受けました。市民生活に関わる主なところでは、小物川地区の小学校が統合して平成27年度に開校する小物川小学校の建設工事の請負契約や、市が所有している老人福祉施設、これは旧施設あって、特別養護老人ホームとかデイサービスセンターとかなんですけども、それを、市内の複数の社会福祉法人に無償譲渡する議案などが提案されております。この社会福祉法人に譲渡する、部分については後半で高橋誠吾議員が紹介します。で、本会議と委員会での審議の結果、すべて原案通り可決しております。
議会内でも様々な動きがあったようですが、教えてください。
はい、議会改革として、3点動きがありました。まず、以前この番組でもご紹介した議員政治倫理条例を制定しました。それから、今4つある常任委員会ですね、これを3つにしております。
どのように変更されたんですか。
はい、今4つあるんですけども、財務とか教育とか消防を管轄する総務文教常任委員会、それから産業と農業を管轄する産業経済常任委員会、それから主にインフラ整備の、建設常任委員会、医療子育て福祉関係を所管する厚生常任委員会、これがあるんですが、この中から産業経済と建設を一緒にしまして、産業建設常任委員会とすることになりました。
3つの委員会で今後運営していくということですね。はいはい、これ4つから3つになったのはどういった理由でしょうか。
はい、さっきの6月定例会で決まった議員定数の削減が主に理由としてあります。で、この定数を決める際に3常任委員会かける8名のメンバー足す、議長副議長、この26名というような根拠がありましたので、今回まず3つの常任委員会にしようという形になりました。
はい、その他にも議員の報酬に関する動きもありましたね。
はい、我々議員は横手市のいろんな審議会に議員として出席しております。その中で報酬をいただいております。例えば私とか、政後議員は都市計画審議会というのに、出席しておりまして、例えば昨年年間1万2000円の報酬をいただいておりましたが、これはその議員として出席するという意味で公務だろうという形で我々考えまして、ではこの報酬は辞退すべきだろうという結論に達しまして、今回その条例の改正を行いました。
その他にも市民の要望に関する動きもあったようですね。
はい、一連の豪雪で被害を受けた果樹園の、支援ということで、薬剤の購入助成というのを行っておりましたが、これが今年度で消えるという部分があります。ただやっぱり果樹園の再生というのはなかなか進まないので、来年度以降も その助成を継続してほしいというような、要望が議会の方にありまして、これは議会全員で受けまして、先日市長の方に要望書を出しております。
加賀市定例会の内容について青山豊議員からお話をいただきました。後半は厚生常任委員会の報告についてお届けします。お話は高橋誠吾議員です。前半青山豊議員からもお話がありました。市が所有する老人福祉施設を横手市内の社会福祉法人に無償譲渡する議案が9月定例会で出されたということなんですけども、こちらをピックアップしてちょっとお話をお伺いしていきたいと思います。そもそもこの福祉施設なんですけども、どうして市内の社会福祉法人に無償譲渡することになったんでしょうか。
市ではですね、平成20年度から特別養護老人ホーム等の運営に指定管理者制度を導入してきました。しかし原則5年という指定管理期間が定められているため、長期展望に立った人員管理や施設管理ができないといった問題を抱え、それがひいてはサービスの低下につながる可能性があるのではないかということから、常時サービスを提供している老人福祉施設の運営には指定管理者制度はそぐわないという考えのもとから、無償譲渡の方向で動いてきたところであります。さらに、これまでの指定管理期間に市では3億円を超える修繕費を出しており、このまま継続した場合、修繕にかかる市の財政負担は相当な金額になります。さらに無償譲渡でなければ建設時の補助金の返還が生じるという事情もあります。現在指定管理施設の運営は大変良好に行われており、民間に任せても問題ない状況だと判断しています。このような観点から議会では無償譲渡の方向で行くべきだろうと判断しました。
厚生常任委員会ではこの件についてどのようなやり取りがあったんでしょうか。
はい、例えばですね、譲渡した後経営状態が悪化した場合はどうなっているのかですとか、まあ、譲渡ですから、まあ、一応協定を結ばなければいけない、相手方があるということで協定を結ばなければいけないんですが、その協定書の内容はどのようになっているのか、様々結構長い時間の議論がありました。
そうですよね、譲渡を決めて終わりではなくて、譲渡した後のことも考えなければいけませんもんね。
市民サービスに関わることですから、やはり、まあ、生きた人間のお話でありますので、簡単にはいかないということで、我々もかなり慎重に審査をしました。
やっぱり今まで市が関わってきた施設を譲渡するっていうことですから、これからこの施設は市との関わりがなくなってしまうっていうふうに考えると、ちょっと先行き不安な感じもするんですけども、そんなやり取りはなかったんですか。
マツコの言う通り、そういう心配があるということで質問された委員もいました。市としては、まあ、先ほど言った協定を結んで、事業の継承とか調査報告、指示事項、罰則を含めいろいろと関与はしていきたいというお話があったので、まあ、その辺は安心して、まあ、私たちも議会もまだこれからチェックしていけるのかなということで、関わりはしていくものと思われます。
さて、来月には任期が終わってしまうわけですが、このマツコのもっと教えて横手市議会、市議会の情報を市民の皆様にお伝えすべく、広報委員会のお二人、高橋誠吾議員と青山豊議員にフォローされながら、マツコも市議会の勉強をしていきましたが、改めてお二人、この番組に関わっての感想をお願いできますか。
そうですね、議会改革の試みで、FM で議会を発信しようということで一生懸命やらさせていただきました。私はもう初めてなので、あまり流暢な言葉では話せませんでしたけども、とてもいい経験になりましたし、さらにもしできることであれば、次回もこうやって FM で発信していきたいなと思っています。
はい、全国でも珍しい取り組みだと思っていて、最初はどうなるか正直不安でしたが、市民の方々から聞いてるよっていう言葉もかけられましたし、あと先輩議員たちもね、より多くの方々が出ていただきまして、自分の声で 喋ってもらって、非常に身近な議会づくりに少しでも貢献できたのかなというふうに思ってます。次回もまたパワーアップしたこの番組を作っていければなと思ってます。
はい、これまで横手市議会の皆さんが登場した番組は横手市役所のホームページ、議会のホームページでも音源をアップしておりますので、ぜひ皆さん、バックナンバーの方も聞いてみてください。これまでの活動内容が振り返ることできます。さて、4年間を振り返って横手市議会としての活動、お二人はどう評価されますか？青山議員。
はい、議会改革という面でお話ししたいんですけども、やっぱり議会基本条例というのができたおかげで、着実に一歩一歩議会改革は進んできたのかなというふうに思います。ただやっぱりまだまだ道半ばで、こういった情報発信の部分とかはもっともっと積極的にやっていって、市民の皆さんに身近な議会というのをやっぱり作っていければなというふうに思ってます。
それでは聖子議員もお願いします。
はい、委員長の青山議員の同じことなんですけども、もっと、FM 議会だよりだけではなくて、今我々議会は議会報告会っていうのもやってます。そういったことからもさらに我々の情報を出していきたいと思いますし、そこの部分をこの広報委員会でやっていきたいなという考えもありますので、トータル的に広報報道官みたいな役目を議会に作っていきたいなとも思っています。
お二人ともありがとうございました。マツコのもっと教えて横手市議会、次回の放送は10月14日午前10時45分からお届けします。次回もぜひお楽しみに。